で、もう一つものすごく大事なことがあって、はい、まあこれもちろん皆さん悩まれてるポイントの一つだと思うんですけど、指はどうやればいいかっていう ね。どれだけ体が整ってて腕の重さを落とせても指がふにゃふにゃだとどうなるかというと、当然鍵盤に指が乗ったところから指が曲がり、伸び始めて、そのまんま下に滑り落ちますよね、
はい、
で強い指とかよく言われると思うんですけど、強い指を持ってるっていうのはどういう状態なのか、強い指が強いっていうのはどういう状態なのか、
はい、
それはガッチガチに固まってる状態ではないんですよ、
うん
うん、例えばムキムキのスポーツマンがね、バケツ、水がいっぱいに入ったバケツを持ち上げたら、スッと持ち上がりますよね、きっと。
きっとね。
どこもなんかこう腕が硬直してる感じはしない。
あ
で、もうひょろひょろの、ピアノの女の子の学生さんとかが持つと、もう腕プルプルになりながら、肘はピーンと伸びて、みたいな。肩はちょっと上がって、
体が傾けてみたいな。おそらく。
そう、
はい、
その状態が指がガチガチの状態と一緒なんですよ。
ほう。
から力強い人がやれば肘も曲げることができるし、必要であればこう肩のところから上げることもできるし、手首から動かすこともできるし、
うん、
何とでもできると思うんですよね。
はい、
必要に応じて、
うん、
そう指に置き換えると、第一関節も第二関節も第三関節も必要に応じて必要な方向に必要なだけ必要な強さで動かせる、
うん、
っていうのが指の強さなんですよね、
うん、
ちょっとそうやって言葉にすると難しいですけど、これはどうやって説明すればいいかな、画面があれば一目瞭然なんですけどね物理の授業とかを考えるとね、わかると思うんですけど、鍵盤、指が、まあ、まず、ちょっと曲がった自然な状態ですよね。伸びてるんじゃなくて、ちょっとだけ曲がった自然な、
うん。自然な。
状態。まあ、人によってはちょっと伸び気味が自然かもしれないし、から、腕が落ちていくと指は伸びていく。第一関節も第二関節も第三関節もこの腕の重さに負けて伸びていくわけなんですよね。
うん、今先生ですね、鍵盤の上で、まあ、いわゆる曲げた指を軽く自然に曲げた手を乗せて、
うん、
まあ、手首なり肘を下げていくと。
うんうんうん、
するとまあそれの重さで指は伸びていく、
うん。伸びていきますよね。
はい、
で最後はもうちょっとこの第三関節が反るくらい、指の、まあ見た目の根元の部分が。
指の付け根の関節が入
って、ね、
反るぐらいになる。
反るぐらいになって落ちていくので、でその力、それを指を伸ばしていく、反らせていく力と、逆向きの同じ力を維持すれば、
はい、
指は、動かない、動かないというか、まあ、止まった状態になるん
ですよ、ね。この形はキープできると。
そうそうそう。
はい、
でそうすると、物理の授業とかで、この下向きの矢印と、右向きの矢印と左向きの矢印が、なんていうんですか、イコールになれば、
うん、
下向きの力が生まれるみたいな。
そうい う
のあると思うんですけど。
なんかありましたね。はい。
そうそうそう。
うん、
それの原理で、そうすると、ちょうど真下にこうやって向かう力ができるんですよね。
うん、
指は固めてるわけじゃなくて、この腕が落ちていくのに常に抗ってる状態なんですよ。
その発想はなかったかもしれないですね。
だから、その指の第一関節も第二関節も、
はい、
第三関節も、別々の動きで常に調節をし続けてるんです、
ね、はい。腕が地面に落ちていくのに抗っている状態を、それぞれの関節で 調節している、
うん、
はい、
腕にも手首にもほぼ役目はなくて、あ、まあ、そこから先ね、味付けでいろいろやることはもちろんあるんですけど、うん、一番基本の重さを落とすっていう、意味では、この3つの関節と、あと手首側、手のひら側の力、
うん、
手のひら大事で、手の甲とか手首はもう全く何もしてないくらい楽になっていないといけないけど、手のひらはペラッとしてたらダメなんですよね、
うん、
ぐっとこうドームの屋根を作るような感じで、
はい、
丸っこくなってないといけない、
手のひらの手相の部分です
ね。そう、はい、だけど手首はもうブラブラになるくらい柔らかくなってないといけない、
うん、
そうすると手のひらの力抜けちゃうでしょ、手の、はい、手首ブラブラさせようとすると
抜けますね。
でもこのまんまでもブラブラできるわけ
なん
です
よ。手のひらに力をっていうか、ん、形を崩さずに、そう、形を、そう、手の手首をブラブラできるかどうか、
うん、
これが大事だと。
そう、これ本当はできるはずなんですよ。それ別々の筋肉ですから。
確かに。
そう。
難しいですね、でも。
難しいんですよね。人はその、まあ、日常生活においてもですけど、どっかの動きをすると他の部分も一緒に連動して動かして使ってるわけなんですよね。
うん、
で、それが構造的に必ず連動する部分もあるし、そうじゃなくてもう癖で連動しちゃう部分もあるし、
うん、
だから例えば指を下げると一緒に手首も下がっちゃう子っていうのが、まあ、これ結構な割合でいると思うんですけど、
うん、
逆もありますよね。指を上げると手首が上がっちゃう。逆向きには多分、あ、動く人もいるかな。ありますね。逆向きもあるな、きっと。うん。でも本来は指の動きと手首の動きは関係ないですから、
はい、
指をどれだけ動かしても手首は動かないはずなんですよね。
はい、でも動かしちゃうかもしれないですね。そうそうそう、確かに。
手首も動かす、別のものとして動かすのはもちろんいいんですけど、
うん、
一緒になんとなく動いちゃうっていうのは良くなくて。
良くない。
うん。あと、指を上げるとピンと伸びちゃう人、
うん、
また逆に下げるとギュッて突っ張るように伸びちゃう人、
はい、
これも指を動かすこの指の根元の第三関節、本当は手首から動いてるらしいんですけど、まあその辺はいいとして、この第三関節の指の付け根の部分を動かすのと指が伸びるのは全然関係ない
ので関係のない話で。
そう。なんで指が伸びちゃうかっていうと、第二関節から先をこう伸ばしてるからですよね。
はい。
その下げた時に伸びちゃうのも同じ。
うん。
そんな風にいろんなところがこうごちゃ混ぜに使われてるので、そう。それをコントロールできるようにするっていうのも、
うん。
まあ大きく言うと脱力の一つですよね。
これはどんなトレーニングをすればよくなるのでしょう。
これも単純に第二関節だけ、他のところは一切動かさずに第二関節だけ動かしてみようとか。
第二関節だけ動かしてみよう。
うん、もちろんできるんですよ。なかなか難しいけど、もうちょっとフラフラしてるけど。
今先生はですね、右手の人差し指の
第二関節から先だけこうやって動かしてる。でも他の部分は静止画なのかっていうくらい、
確かに
何にも
動いてないですね、うん、他は。
でその時に腕の力が抜けてることをよく確認しないと、何にしても指の訓練とかストレッチにしてもそうですけど、
はい、
腕に力が入ってると
入りそうですよね。
入るんであれば机に置いて、
ここに肘なり手首なり置いて。
そうですね。まあ、端っこに置いて手首から先だけ、ぶら下げてもいいし、
はい、
自分の膝に、足組んだりして膝に置けば、ある程度いい高さになるでしょうから、そういうのでもいいし。
うん。
うん。
なるほど。 第二関節の先だけを、第二関節だけを動かす。
まあ、例えばですけどね。第三関節だけ動かすともあるし。ちょっと今の話とは関係ないですけど、手首だけ動かしてみるとか。
ああ、こういう地道なトレーニングがやっぱり大事だと。
大事ですね。